いてお知らせコーナーより、シルバーパス65、ゴールドパス70、名鉄バス一般路線全線が定額で乗り放題となる高齢者フリーパス、シルバーパス65、ゴールドパス70が発売中です。利用可能路線は名鉄バス一般路線全線、長距離高速バス、空港バス、近距離高速バス等の一部の路線では利用できません。発売金額及び購入対象者、シルバーパス65、満65歳から69歳専用、1ヶ月6000円、2ヶ月1万2000円、3ヶ月1万8000円、ゴールドパス70、満70歳以上専用、1ヶ月5000円、2ヶ月1万円、3ヶ月1万5000円。発売場所は名鉄観光サービス藤ヶ丘支店ほか、これらのお問い合わせ先は名鉄お客様センター、電話052-582-5151までお願いします。続いて暮らし環境から、 J アラート全国一斉情報伝達訓練、時は5月20日水曜日11時から、場所市内10カ所に設置の防災行政無線、内容は音声放送およびサイレンが鳴ります。全国的にこの情報伝達訓練が行われます。これについてのお問い合わせ先は安心安全課、電話560611までお願いします。続いて感震ブレーカー設置費用の助成について、感震ブレーカーとは地震発生時に設定値以上の揺れを感知するとブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。今後南海トラフ地震の発生が予想される本地域においても、地震の際に火災の発生を防ぐ感震ブレーカーの必要性が高まっていることから、設置にかかる費用の一部を助成します。これについてのお問い合わせ先は安心安全課、電話560611までお願いします。続いて定期的な除草をお願いします。毎年雑草に関する苦情が数多く寄せられます。雑草は放置しておくと不法投棄や不快な虫の発生、交通に支障が出るなど近隣住民に迷惑がかかることがあります。土地の所有者や管理者は1年を通した計画を立て、早めの除草をお願いします。これについてのお問い合わせ先は環境課、電話560612までお願いします。ウォーキンケイギクを見つけたら、ウォーキンケイギクは特定外来種に指定されています。特定外来種は繁殖力が強く、一度定着すると在来の野草を駆逐し生態系に重大な影響を及ぼす恐れがあり、栽培、野外に放すことはなどが禁止されています。庭などで自生しているのを見つけたら飛散に注意しながら抜き取りましょう。これについての問い合わせは環境課、電話560612までお願いします。次にケシを見つけたら、市内に生えているケシの仲間は麻薬の原料となるため法律で栽培が禁止されているものがあります。ケシを見つけたら抜き取らずに瀬戸保健所まで連絡ください。これらについてのお問い合わせは瀬戸保健所食品安全課、電話0561-822-2197までお願いします。続いて健康福祉から、5月は赤十字社員増強運動月間、日本赤十字社では毎年5月を赤十字社員増強運動月間として活動資金募集運動を進めています。2019年度の活動資金は344,8334円でした。内容は2000円以上の協力者には郵送で日 本赤十字社事業の情報提供があります。他に金額に応じて税制上の優遇措置があります。これについてのお問い合わせ先は福祉課電話560553までお願いします。続いて離婚による年金分割。離婚した場合、2人の婚姻期間中の厚生年金を分割してそれぞれ自分の年金とすることができます。お早めに最寄りの年金事務所か年金相談センターまでご相談ください。なお届け出時期は離婚後2年以内とします。これについての問い合わせ先は瀬戸年金事務所電話0561-83-2412までお願いします。続いて特定健康審査等について、次の期間中は特定健康審査等を実施しません。期間は愛知県緊急事態措置を実施する期間、実施しない検査、特定健康審査、がん検診等、後期高齢者医療健康審査。これについてのお問い合わせ先は保健医療課電話560618または健康推進課電話633300までお願いします。続いて風疹対策事業。妊娠を予定または希望する女性とその配偶者等の同居者等を対象に風疹抗体検査費を助成します。実施主体が長久手市と愛知県のものがあります。それぞれ対象や申し込み方法が異なります。風疹ワクチン接種費助成、先に述べた風疹抗体検査等を受けた結果免疫が不十分だと判断された人を対象に風疹ワクチン接種費用を全額助成します。これについての問い合わせ先は健康推進課電話633300までお願いします。風疹追加的対策事業。昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に風疹追加的対策事業を行います。昭和37年4月2日から昭和47年4月1日生まれの男性へ今回クーポン券を発送しました。昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性は昨年度クーポンを発送しています。昨年度発送したクーポンは有効期限が1年間延長され2021年3月に呼び替えられます。期間延長に関して手続きは不要です。これについての問い合わせ先は健康推進課電話633300までお願いします。続いて個々の手続きがすべて郵送でできるようになりました。原則窓口対応していた国民健康保険の加入や保険証再発行等の手続きが郵送でできるようになりました。市のホームページから申請書等を印刷し必要書類を同封の上保険医療課まで郵送してください。印刷することが困難な場合は市役所から申請書を郵送しますのでお問い合わせください。これについてのお問い合わせ先は保険医療課電話560618までお願いします。続いて6月1日は人権擁護委員の日。人権擁護委員は法務大臣から委託されており、長久手市でも人権相談を行っています。これについてのお問い合わせは福祉課電話560553までお願いします。続いて寄付寄贈。日東工業株式会社様から教育振興に500万円の寄付がありました。これについてのお問い合わせは教育総務課電話560625までお願いします。 ができません。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、大型連休中は波浪岡センター、正式名称尾張東部衛生組合波浪岡センターへのゴミ、燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミの持ち込みができません。期間は4月29日水曜日祝日から5月10日日曜日まで。エコハウスおよび出張エコハウスは5月6日水曜日振替休日まで休館しています。これについてのお問い合わせ先は環境課電話560612までお願いします。
続きまして、ドクターからあなたへをお送りします。口腔ケアの効果。鈴の木歯科医院鈴木博信医師からです。口腔の機能は接触、嚥下、呼吸、表情、高音、発音など多岐にわたります。口腔ケアは単なる歯の清掃業務と考えている人も少なくないと思いますが、実際には1、清掃を中心とするケア、2、機能訓練を中心とするケア、3、保湿を中心とするケアに分かれます。口腔内の疾患と全身疾患との関係が分かってきている昨今、歯科医院の受診ができない介護が必要な人はもちろん、高齢化社会における口腔ケアが不可欠となっています。口腔ケアの効果は虫歯や歯周病の予防、口腔機能の低下防止、誤嚥性肺炎発症率の減少、在院日数の削減、糖尿病コントロール、認知機能の低下抑制、心筋梗塞や狭心症のリスク低下、栄養状態の改善、食べる楽しみの回復、噛み合わせが良くなることによる転倒減少、手術後合併症の減少、唾液分泌の促進、口臭の改善、味覚の改善、インフルエンザの予防効果、フレイルの予防と非常にたくさんの期待できる効果があります。歯科医院で定期検診をされている人もいらっしゃると思いますが、これは1の清掃を中心とする口腔ケアが主であり、今後も継続されることをお勧めします。介護施設などに入所されている人には、口腔内の清潔と潤いを保つだけでなく、生きる喜びや精神的に豊かな生活を支えたりすることにもつながります。口から食べない胃ろうや腸ろうの人は、口腔内の自浄作用が働かず、かえって口腔内が汚れていくので、やはり継続的な口腔ケアをしていくことをお勧めします。日頃から歯や口の疾患を予防し、口腔の機能維持を図り、健康寿命を伸ばしていきましょう。ドクターからあなたへでした。次は裏表紙の一平と一服です。75回目、感染しない感染させない行動を。愛知県の緊急事態宣言が出された直後、私は公立保育園と児童クラブを見に行きました。保育の現場はまさに3つの密。これは1、換気の悪い密閉空間、2、多数が集まる密集場所、3、間近で会話や発声をする密接場面。この3つの密です。部屋は限られた広さなので、十分な間隔を空けたくともできません。子 供に友達に近づかない、大きな声で喋らないと言い聞かせても難しいことはどなたにも理解していただけると思います。そうした中で保育士や指導員は子供たちを守ろうと必死に踏ん張ってくれています。また4月に入ってからですが、介護事業所から訪問すると新型コロナウイルスの予防策を知らない人がいるという声が聞こえてきました。多くの方はこれだけ報道されていてそんな人はいないでしょうと驚かれるかもしれません。しかし普段から新聞を読んだりテレビを見たりする習慣のない方や、パソコンやスマートフォンなどから情報を得ることができない方の中には、現実にそうした方がいらっしゃるのです。もしあなたの周りに情報を入手しにくい環境にある友人や地域の方をご存知でしたら、今回の広報長くて5月号を見たと電話していただくなど、正しい情報をお伝えいただけると助かります。子どもたちに対しても保護者の皆さんからしっかりと説明していただくようお願いいたします。長久手市では愛知県による緊急事態宣言に伴い、4月15日から5月6日まで保育施設、児童クラブ、学童保育所の保育について、医療・介護に関わる方、警察官、消防職員、自衛官など安全な社会の維持に必要な職種、どうしても仕事を休むことが難しい世帯に限って保育を行っており、できる限り家庭での保育をお願いしています。通園する子どもの数を極力減らすことが感染防止にとても有効だと考えています。保護者の皆さんにはご苦労をおかけしていますが、子どもたちの命を守るための取り組みですので、ご理解、ご協力をお願いいたします。医療、介護、保育所、学童等の子ども関連施設で働いておられる皆さんは、自分が感染してしまう恐怖、知らずにうつしてしまう恐怖を抱えながら、感染防止に細心の注意を払い、緊張が続く厳しい日々を送っておられます。改めて心より感謝申し上げます。新型コロナウイルス感染症の問題はいつ終わるのか正直誰にも分かりません。私たち一人一人の感染防止のための行動が自分や家族、地域の大切な命を守り、社会を守ることにつながります。不便で不安な日々が続きます。引き続きご協力をお願いいたします。なお今回愛知県による緊急事態宣言に伴い、4月15日から5月6日までとお読みしましたが、この期間は今後の状況により延長する場合があります。あらかじめご了承ください。一平と一平でした。最後に統計情報をお知らせいたします。2020年4月1日現在の人口は、総人口 59,499 人、先月と比べてプラス4人、そのうち男性は29,486 人、マイナス7人、女性は30,013 人、プラス11人、世帯数は24,375 世帯、プラス85世帯でした。3月の月間移動数は転入 757、転出779、出生63人、死亡37人、うち孤独死と孤立死はありません。3月の交通事故、死亡と重傷はありません。軽傷は22人でした。犯罪発生状況は、愛知県警察による集計中のため発表されていません。これで候補5月号を終わります。新型コロナウイルスの影響で外出の機会が少なくなったと思います。足踏みやつま先立ちなどで運動不足を補いながら、今できる楽しみを見つけてお過ごしください。それではまた。